はい、それでは今度は岐阜県この分厚い方のテキストで57ページです。で、岐阜県の方でまず木曽三川、木曽の3つの川ということで、まずは括弧1番の木曽川から58ページの括弧2番長良川、括弧3番揖斐川、はい、これが、木曽三川と、呼ばれているものですね、はい、それから括弧3番のところの、観光地ちょうど中ほど、写真がついているところですけども、ここに高山市、ここは何といってもですね、この高山祭というのが有名なんですけども、高山市説明の3行目の真ん中に飛騨の小京都と呼ばれていて、で、春と秋年に2回高山祭りというのが、同じ名前の祭りが春と秋の年2回あるということですね。で、この写真のような、山車が引かれるんですけど、ちょっと一見すると、あの祇園祭りと少しこう似通ったところも、あるんですけどね、はい。それからその次が括弧2番が白川郷の合衆造り集落で、白川村に荻町合衆集落があります。こちらが世界文化遺産でしたね、はい、それでは2010年用テキストの、14ページです。の一番下に岐阜県で国定公園がですね、あの、揖斐関ヶ原養老国定公園というのがありまして、項目としてはまず揖斐峡、揖斐川のちょうど中流、ダム湖を中心とする公園、桜や紅葉の名所、そして関ヶ原古戦場、はい、これはもう日本史、もう完全に日本史の、範囲に入っていくんですけどね、はい、その戦いのあったところ、それからもう一つは養老の滝といいまして、これも伝説なんですけども、高校息子が滝の水を汲みに行ったらそれが酒に変わったという。で、養老の滝というと今は居酒屋チェーン店を思い出す人の方が多いかもしれませんがね、昔はこういう高校息子の話としてですね、養老の滝というふうに言われていたんですね。酒に変わったというね、はい、そして飛騨木曽川国定公園、はい、飛騨川、ここには次のページに写真があります。中山七里という、美しい渓谷があったり、あと翡翠峡、もうこれもちょっと同じような雰囲気の、景色を持ったところ、それから下流の方には日本ラインというね、ここでは急流、祈願を縫う船下りですね、これが楽しむことができます。で、木曽川の方は、はい、15ページ、そうですね、木曽川系 の、 その丸山疎水溝というのが、こちらも新緑紅葉見物の、できるところと。で、この写真2枚のうち向かって左の方が、先ほどの中山七里と言われるところですね、はい、で、今度は白川郷合掌造り集落、白川村荻町合掌集落、写真の上の右の方の写真ですね、はい、扇町は充電圏にもなっています、はい、この扇町集落もですね、やはり日本で最初に指定された第1号の全部で7件、指定されたんですけど、そのうちの一つですね、早々と指定されたものです。もうこれしかないだろうみたいなね、はい、もちろん種別は、山村集落、そこにはちょっと書いてなかったですね、はい、山村、山、村、三村集落です。から三町、下二の町、美の町、岩村町本通り、これが全部充電圏、三町、これ高山市、松下町ですね、それから下二の町、王神町というのも高山市、はい、これも松下町、はい、それから美の町というのは美濃市で、こちらも松下町、ここは特に和紙を中心とする経済活動で栄えたところ、岩室町本通り、こちら江名市になりまして、こちらも松下町と、すべて松下町ということになります、はい、あと郡上市八幡町はですね、小京都と言われていまして、お盆に徹夜で踊る盆踊り、地元では徹夜踊りって言われてるんですけども、 徹夜で踊るんですね。ただし8月13日から16日の間だけ、13日から16日の間だけその徹夜踊りというのが行われます。盆踊り自体は7月から9月まで、盆踊り自体は7月から9月まで行われますけど、特にこのお盆の13、14、15、16、この4日間に徹夜踊りをするということで知られています。はい。で、あと下呂温泉、下呂市、平井温泉、高山市。はい。それから新穂高温泉も高山市。はい、平井温泉は、乗鞍岳の北麓、新穂高温泉は、乗鞍岳の南西麓にそれぞれあります。はい、では、都道府県別地図帳の22ページですね。この岐阜県も結構ね、面積の広い、まあ、大きな県なんですね。で、大きく飛騨地方と美濃地方、大きく2つに分けることができます。この地図帳の上の、そうですね、ちょっとくびれたところね、ちょっと真ん中がくびれてますよね。はい、くびれたところのちょっと少し左の側の上の方に大日ヶ岳というのがありますよね。はい、ここにちょうどこの境界線がずっとこうちょっとギザギザで引かれてますね。でずっと右の方に行きますと御嶽山がちょうどその区切りのちょっと下のところに御嶽山が見えますよね。はい、長野県との県境、はい、ここの線を大体あの区切りとしまして、上の方が飛騨地方、で下の方が美濃地方というふうに、まあ大まかに分類することができるんですね。はい、だから高山市を中心とする、まあ、飛騨地方、はい、ですね。あと下呂市、美濃市、岐阜市などの、まあ、美濃地方というふうになります。はい、でこの飛騨地方のところの、左のところですね、白川郷が、はい、この辺にありますと。で白山がちょっとそうですね、福井県かな、あのちょっとこう境界にちょうど白山が乗っかってますね。はい、それから、右の方に槍ヶ岳、穂高岳、焼け岳という、先ほど、ね、長野県側からチェックしたのが、今度は岐阜県側からも同じことが言えるわけですね。境界というふうに境界線に山が、高い山がずらっと並んでおります。そしてずっと下の方に、あの先ほどの御嶽山までですね、これは全部長野県との境になっています。今度は飛騨川というのがずっとこう流れてまして、途中でこの木曽川と一緒になりまして、結局はこの木曽川という名前で、そして真ん中に長良川、はい、そしてその左に揖斐川、はい、これが木曽三川、木曽川、長良川、揖斐川、はい、これが木曽三川と言われるものですね。もうだんだんとこの愛知県にこう近づくに従って、この3つの川が寄ってくるんですね。ピューっとこう、はい、一緒にこう近づいてですね、はい、くっつくように、まあ、なってくるんですね。はい、はい、そして、このくびれているところの右の方に、下呂市、はい、ここに下呂温泉、この下呂温泉のすぐ、まあ、下呂市って書いてあるところの、まあ、近辺だと思ってもらってもいいんですけど、中山七里というのがその飛騨川のね、まあ、峡谷ですから、はい、下呂市から少し南に下ったところに中山七里が見えますね。はい、で今あの長良川ってバーッとこう川の名前が書いてあるところ、ちょうどこの辺りが郡上市、はい、郡上八幡、ね、あの徹夜踊りのある郡上市がこの辺にあります。はい、あと江那市というのはですね、ちょうどこの岐阜の右下、はい、江那市、ここに岩村町本通りというあの充電圏のあるところですね。はい、あとはあの例の充電圏、全部この高山市のところに三町、下仁の町、大神町などがですね、この高山市のところに、まあ、あります。はい、あと古戦場の関ヶ原などがちょうど左下ですね、向かって左下のところの、はい、大垣市、関ヶ原町、はい、この古戦場は関ヶ原、 そして養老の滝はこの大垣市ですね、2つ見えてますけど、上の方に書いてあるこの川沿い、揖斐川沿いにある大垣市、ここに養老の滝がありますね。はい、さあ今度は静岡県ですね、はい、ではまず分厚いテキストの59ページです。はい、静岡県と言いますとやはり、まあ、富士山と。で、静岡県の旧国名が駿河遠江伊豆という、これだけの、まあ、旧国名が今は一つの静岡県になっています。はい、富士箱根伊豆国立公園は富士山からですけども、まあ、山梨県の方に一応ね、富士山についていろいろ説明してあったんですけども、ここではやはり宝永山ですね。はい、先ほどもちらっとまあ見たんですけども、1707年の富士山で噴火の際に南東斜面中腹にできた火口壁、そうですね、高さはだいたい100メートルぐらいしかまあないんですけども、まあ、一応目視してですね、あ、確かにちょっと盛り上がってるなというのが、この富士山のね、写真のもう右端ところね、ちょっと盛り上がってますよね。ちょっとやや、まあ、雪がかぶさってないところなんですけど、ちょっとこう、小さくこう盛り上がってますね。はい、これが宝永山です。まあ、見る角度によってはこれね、見えなくなりますからね、うん、このアングルから見るとちょうど、まあ、静岡県柄ですね、ちょうどこの宝永山が確認できますということです。こんなところが、まあ、噴火しちゃったんですね。はい、はい、それでは今度は伊豆半島ですね。もう伊豆半島はもうそうですね、ほとんど山からなる半島でしてね、で海岸はあるんですけど、ほとんどが磯浜という、つまり岩とか石、ね、岩や石がゴロゴロあるようなその磯浜ですね。だから砂浜のイメージではなく、はい、磯浜というんですね。岩、石からなる浜辺のことです。それから伊良崎、はい、こちらが伊豆半島の最南端にある断崖絶壁であります。南伊豆では第一の雄大な海岸美を誇るところで、約高さ60メートルの岬の先端にはやはり灯台があります。その他観光地、温泉としまして、一応そうですね、日本の松原がやはり、日本三大松原の一つとして、特にまた人気、ね、人気の高い松原でもありますね。先ほど言いました通り、ランキングでは第2位になるぐらいの、まあ、美しい、まあ、人気のある、まあ、スポットであると。はい。それでは今度は2010年版の方に、15ページですね。はい、今度は15ページ、静岡県、はい、天竜奥三河国定公園。で、佐久間ダムというのが、まあ、巨大ダムで高さ156メートルもあります。はい、まあ、そのダムとしての人工美、ね、ダム自体の人工美、まあ、黒部ダムもそうですけども、それとあとは四季折々の、まあ、景観を楽しめるところです。黒部ダムが186メートル。でしたね。黒部ダムが日本一の高さで186で30メートルの差がついてますね。はい、156メートル、まあそれでも結構ね、まあ、大きなダムですよね。それから白糸の、滝というのが富士山の湧水、湧き水ですね。富士山の湧き水が絹糸のように流れ落ちるというところから、まあ、白糸の滝。これが写真がちょうど出てますけどね。はい。それから日本平。こちらは静岡市の宇土山山頂一帯で、山頂からの富士山や三保の松原などの眺望は見事である。日本平、宇土山。静岡市にあります宇土山山頂一帯ですね。それから河津七だる、七つの滝と書きまして七だるという不思議な発音をするんですけれども、河津七だる、天城峠から南流する、 河津川上流の約 1.5km の間にある大小7つの滝、一番大きいのが大だる、大きな滝と書いて大きな滝と書いて大だる、30メートルの落差がある、これが最大の滝です。まあ、30メートルって、まあ、そこそこ見応えのある滝ですかね。はい。うわーっというほどではないですけど、まあ、まあまあ、ああ、滝だよね、みたいな、まあ、それぐらいの、まあ、感じですかね。まあまあ、まあまあの滝ですよね。まあ、この中では、まあ、もちも、もっとも大きくて、大きいものでも、まあ、これぐらいですよ、と。大だる。はい、それから、熱海温泉、修善寺温泉、土肥温泉、伊豆山温泉と。まあ、結構たくさんありますね。はい、まず熱海温泉、まあ、昔はすごかったですね。新婚旅行のメッカと言われた時もありまして、であとは宮崎県の方ですね、こちらがまた新婚旅行のメッカと言われた時もありまして、まあ、時代とともにこうだんだんとまあ移っていくという、今はもう海外旅行が当たり前になりましたけどね、新婚旅行といえば、はい、まあ、そういったこの熱海温泉、これ昔は徳川家康が家臣とともにここを訪れたらしいんですけどね。豊臣秀吉の場合は、兵庫県のね、有馬温泉がお気に入りだったということでしたね。はい。そして、修善寺温泉というのは空海さんゆかりの、まあ、温泉でしてね。まあ、これも今と言われてるんですけど、徳子。この方は、真言宗の開祖ですね。で、真言宗と言いますのは、密教なんですね。はい、密教というのはやっぱり仏教の中でも、まあ、一種独特の、まあ、仏教でしてね、はい、でその密教で使われます徳庫という徳庫ですね、徳庫という法具が、まあ、あるんですけども、まあ、これをトントンとついたらそこから湯が湧き出したみたいな、話が一応あるんですね、はい、まあ、いろんな、まあ、伝説といいますか、その伝えられる話が、まあ、あるんですよね。大体高校話とか、親高校話とか、そういうのは結構多いんですけど、さっきの養老の滝もそうですけどね。なんかそういったちょっとした話が、まあ、まあ、後で作られたのか、まあ多分そうだとは思うんですけど、まあそんなような言い伝えがね、まあいろいろあります。はい。それから、土肥温泉というのが西伊豆随一の温泉であり、駿河湾越しにちょうど富士山が望める、非常にいい位置に位置している、まあ温泉ですよと。駿河湾越しに富士山が望める。それから伊豆山温泉というのが、日本で唯一奥行き5メートルの洞窟から湧出する走り湯っていうね、日本で唯一洞窟から湧き出している走り湯、これは奈良時代に発見されたと言われています。伊豆山温泉ね、うん、日本で唯一と言われるとね、なんかすごい洞窟から湧き出てくるという。はい。さあ、それでは、都道府県別地図帳ですね。はい。23ページですね。23ページの静岡県というのもやっぱりこう後でくっつけたということで、ちょっとこう面白い形をしてますよね。もう大体こう右の部分、左の部分みたいなのが、ちょっと駿河湾というのと、遠州灘というのが、この下の方、まあ、日本、太平洋側のところに、お前崎というのと、伊郎崎というのと、ちょうど突き出た形で、はい、伊豆半島の先端に伊郎崎、はい、伊郎崎、そしてこちら、お前崎、はい、でそれがちょうど駿河湾の、まあ、入り口、これ湾口というんですけども、はい、そして駿河湾があって、はい、この湾がちょっとね、バーッとこう、まあ、食い込んでますから、なんとなく全体をこうちょっとこう2つに割る、そうですよね、もともとそういう地域が一緒になったわけですからね。はい、あ、そうそう、これね、ちょっと旧国名見てもらいますと、その様子がよくわかりますね。はい。はい、項目別地図帳の、12ページですね。はい。この旧国名のところですね。27番、駿河。 の国ですね、はい、それから28番遠江の国、はい、こういうふうにまあ分かれていたんですね、はい、でこの地図上を見てもらいますとね、こんなふうにまあ分割されていたんですね、はい、でこの28番の部分、そうですね、先ほどの地図帳の、まあ大井川からまあこっちぐらいになるんですかね、ちょうどね、あ、もうちょっと食い込んでますか、あ、そんなもんですね、ちょうどこのやっぱり川が区切りになっていたんですよね、もともとは、はい、この大井川でちょうどこう2つの国に分かれていたのが、まあ、また一緒になったと、これが静岡県ですね、だからちょっとこう左右に広がってるんで、はい、そのイメージがちょうどいいですね、はい、でこの浜名湖というのがちょうど一番右、あ、左ですね、左端、まあ、天竜川の流れているところの左端に浜名湖というのがありまして、まあ、ここはうなぎの養殖で知られているところですね、はい、うなぎの養殖で、この浜名湖の昔の名前が、はい、遠江というですね、これは遠津海、遠い方の海で、この山水編の絵という字はですね、この旧国名のところにね書いてあります、27番のね遠江というこの山水編の絵は、これここではまあ一応湖をまあ指してるんですね、はい、で遠い、何から遠いのかと言いますと、京の都から遠い方の淡水湖という意味なんです。でちょっとこの旧国名のですね、33番、はい、文字で書いてあります33番近江、これ滋賀県の琵琶湖のことなんですね、もともとは、はい、で琵琶湖に近い方の湖だから近江っていうんですね、はい、この琵琶湖っていうのは京都のすぐそばですから、京の都に近い方の湖と、はい、この近江というのはもともと山水編に淡い、ね、淡いっていう字ありますよね、淡水湖の淡、はい、その淡水湖の淡を使って海という字を使って、海ですね、普通の海という字を使って近江と言っていたんですね。これは万葉集にも歌われています、近江の実千鳥が鳴くなんとかというですね、その歌があるんですよ。ですから近江の実っていうのは琵琶湖のことだったんですね、はい、でその近江というのが今はこういう都に近いからということで、こういう漢字を当てたんですね、まあ、当て字ですよこれ、金という字はどう見ても王とは読めませんからね、まあ、当て字だと思います、はい、ですからもともとは淡い海と書いて近江だったんですね。さあそれに対して遠い方のまた大きな淡水湖ということで遠江と名付けたようですね。だからこの28と33はこう、まあ、対になっているというかね、面白いネーミングですよね。なるほどね、そういうことだったんだって、はい、ですから浜名湖が遠江ですから、結局遠いという字が遠州名だ、はい、この遠州の遠ですよね、遠江の遠いという字ですね。だからこの遠いという字が見えたときは、あ、遠江、浜名湖というイメージができるわけですよ。静岡県の中でも、あ、あの辺りのことが言ってるんだというのが、この遠いという漢字一文字で分かるようになるんです。だからこの旧国名のパワーってすごいですよね。旧国名が分かっているか分かっていないかで、この理解度がだいぶ大きく違ってくるということ。だから、この旧国名は、まあ、できるだけ、まあ、親しんでおくと、まあ、何かにつけて便利、もう博学になっていきますよね。たった一つの漢字のためになんかいろいろ分かりやすくなってくるという、そういう私自身はそんな感じ、まあ、そういう印象を受けましたけどね、あ、すごい便利だなと思いましたね、やったっていう感じですよね、この近江と遠江の謎が分かった瞬間、はあ、そういうことなんだみたいな、はい、まあ、浜名湖はちょっとこう海になんかつながってる感じなんですけど、今はね、琵琶湖はもう完全にまあ独立した陥没湖ですからね、こちらは、はい、もう全く塩水の混じる余地がなしでありますね、はい、さてと、あと、まあ、この大井川を挟んで、この右側の方ですね。はい、こちらが、まあ、駿河湾のあるところですけども、はい。ですから、駿河湾はなぜ駿河湾かというと、まあ、駿河にある湾だから駿河湾と。駿河の国の湾だから駿河湾。でその湾口が、御前崎と色崎であると。はい。こういったちょっとしたセットですね。こう割と大きく捉えておく地理感覚というのも大切ですよね。はい、色崎、御前崎からぐっと駿河湾が入り込んで、まあ、そこが主に、ね、昔の駿河の国であった浜名湖があったこちらが、まあ、その遠江のあったところの、ね、遠江という、まあ、国であった、 はい、あとそうですね、この駿河の国のずっと上の方、北の方に、はい、富士山がちょうど、はい、境界のところ、そして宝永山、そして白糸の滝、はい、それから右の方に行きますと、もうあの神奈川県の方に、なりますか、箱根山と芦ノ湖も一応書いてありますけどね、こんな状態になっております。はい、そのまま海岸線を、南の方に少し下がりますと熱海市があって、はい、この熱海温泉があるところ、この熱海温泉のすぐ上の海岸線のすぐ上に、あの伊豆山温泉、ちょっと伊豆山温泉はまだ書き込んでないんですけども、伊豆山温泉がこの熱海温泉のすぐ近くにあります。はい、伊豆山温泉ありましたね。はい、それから海岸線の方はずっと伊東温泉、熱川温泉と下田温泉、 ずらずらと温泉並んでおりますね。伊東温泉、熱川温泉、下田温泉、そして石廊崎、はい、そのまま今度は西の方の海岸にずっと回って上の方に上がっていきますと、今伊豆市ってちょうど真ん中、修善寺温泉、伊豆市って書いてますね。その伊豆市って書いてあるところのそのまま左の方に海岸線まで行っていただきますと、そこに土肥温泉、はい、土肥温泉、土に肥える肥料の肥と書いて土肥温泉というのがちょうどその伊豆市のね、同じ位置でずっと左の方に行ってもらいますと、まあ、そこにあります。はい、そして修善寺温泉がこんなところに、そしてそのまま南の方に下がりますと浄蓮の滝、天城峠、はい、この天城峠からそのまま南の方にそうですね、例の七樽というのが、まあ、出てくるんですね。天城峠のその南の方にこう下っていくように七つの滝が、まあ、出てきます。はい、そして今度はちょっと西の方に、はい、富士川がちょうどまたキュッとくびれたところにね、富士川がちょうど流れてますが、はい、そしてその富士川からまた左西の方に、まあ、行きますと清水港、美保の松原、久能山、はい、ちょうど駿河湾沿いにですね、清水港、美保の松原、そして久能山、この久能山のもうすぐ上というかもうほとんどくっつくようにあるのがですね、日本平、ちょっとこの日本平も今文字が入ってないんですけども、日本平、宇土山ですね、はい、久能山で、この久能山と、宇土山、まあ、つまり日本平はロープウェイで、まあ、結ばれてます。はい、久能山と日本平のところは、まあ、ロープウェイで、まあ、つながっているということですね。でここからの景色が確かに美保の松原、あるいは、まあ、富士山の、まあ、眺望が、まあ、素晴らしいというのは分かりますね。眺めが素晴らしいというところです。はい、はい、それではですね、今度は愛知県です。さあ、静岡の次は愛知県。はい、これはまず分厚いテキストの61ページになりますが、名古屋市、旧国名が尾張と三河、尾張と三河になります。観光地、まずは、名古屋城、はい、で観光地として名古屋城なんですけど、これはもう徳川家康が築城したということで知られています。1614年だったんですけども、1945年、まあ、これは日本が敗戦、まあ、終戦を迎える年なんですけども、まあ、この時にあちこちがね、空襲を受けましてね、この名古屋城も空襲にて焼失してしまいました。で1959年に再建されたということです。以来名古屋のシンボルとなっています。民謡の伊勢音頭に、伊勢は津で持つ、津は伊勢で持つ、尾張名古屋は城で持つと歌われています。大天守城の金のシャチも名古屋の象徴となっております。犬山城、はい、これは現存ですよね。はい、名古屋城はもう建て直してしまったんですけども、犬山城はそのまま残っています。県北西部犬山市にあります。はい、1行目から2行目にかけて、ね、犬山城は室町時代の建築様式を伝え、3層の天守閣は国宝である。現存する国宝は他に、はい、もうさっきも出てきました松本城、彦根城、姫路城があります。日本ライン、犬山城下を流れる木曽川の渓谷は地理学者の志賀重隆という人が、 ドイツのライン渓谷になぞらえて日本ラインと命名したということですね。で、飛騨木曽川国定公園に属しています。で、括弧4番博物館の明治村、これは野外博物館なんですけどね、あの建物の中に入っているんじゃなくて、ちょっとしたテーマパークのような感じですわね、はい、で通称は明治村と言われます。明治時代の建物などを移築したり復元したりして展示している野外博物館であります。あと自然の方、括弧2番、渥美半島、県南部を東西に伸びる半島で、西の知多半島ともに三河湾を囲んでいます。62ページ、あと伊勢湾があって、それからあと農業の方がまだずっとねあって、工業の方があって、いろいろと話題を呼びました。豊田市、トヨタ、ね、自動車の豊田市、自動車工業で知られる豊田市、それから繊維工業の一宮市、それから養魚、はい、瀬戸市というのがありまして、この瀬戸物って私たちは言うんですけど、この瀬戸物の瀬戸というのは実は瀬戸市の瀬戸だったんですね。はい。僕は昔からこの養魚の生産で知られておりまして、もうあまりにも有名なので、私たちはあの瀬戸物、いわゆる陶磁器でできたお茶碗などを瀬戸物って呼ぶようになったぐらいなんですね、はい、でその瀬戸物はもう陶磁器の、ニックネームというか別名のようにすらなっているわけですよね、はい、で英語ではチャイナウェアっていうんですね。なぜかというと、中国はそういう陶磁器、優れた磁器が生産されていたので、それで英語ではチャイナと小文字で書きますと、その磁器を意味するようになったわけですよね。日本ではやっぱり瀬戸市の瀬戸焼きから瀬戸物という言い方が、やはりその英語でチャイナウェアというのと同じような感覚で瀬戸物なんて言ってるんですよね。はい。で、この陶磁器製のこの置物ですね、に限りますと全国一の生産量を瀬戸市は誇っています。同じ瀬戸物でもね、どのような用途に使うかということがあって、置物に関しては全国一であると。あともう一つ、常滑市などの、常滑焼きという、これまた陶磁器なんですけれどもね、はい、これは知多半島の方に、あるわけです。はい、で、中部国際空港というのがその次、括弧5番にね、セントレアなんていうシャレた名前がついてるわけなんですけどね、ちょうど愛知九博、愛知万博が2005年に開催された時の、そうですね、2005年というのは愛知万博、そうですね、3月25日にこの愛知万博が開催されたんですけども、それに合わせるようにですね、2月17日に開港しました。結構成功しましたよね。この空港いろいろ問題が多いんですけど、今ね、今本当に空港に関していろいろなことが、問題がいろいろと、あるんですけども、このセントレアは比較的成功したのではないかと、言われてますよね。はい。ちょっと苦しい空港もある一方でですね、ここは良かったんじゃないのという。で、2行目見ていただきますと、常滑市沖の伊勢湾海上に位置する人工島の上に建設された空港であります。はい。一般的に中部空港というふうに略して呼ぶこともありますけどね。はい。セントレアというのはセントラルエアポート、セントラルエアポートを合成した呼称だということです。名古屋と言いますと、ユニークな食べ物などがあることで知られていますよね。63ページの郷土料理。この写真に写っているのがあるんですけど、これは未だにですね、僕も何回もこれ見てるんですけど、見るたんびに暇つぶしに見えてしまう。ふっと気がつくと暇つぶしっていう、あれ暇つぶしで、ふと我に返るんですけどね。なんでか知らないんですけど、私だけかもしれないんですけど、なんかこう暇つぶしに見えちゃうんですけどね。はい。このひつまぶしっていうのがね、これが郷土料理ランキングナンバー2、第2位なんですよ。第1位が秋田県のきりたんぽ鍋。これが第1位なんですね。で、第2位がひつまぶしですよ。全国第2位ですよ。これよっぽどなんか魅力的なんでしょうね。はい。うなぎを蒸さずにそのまま焼き上げたかば焼きの身を細かく刻んで、おひつの中のご飯に乗せると。最初はそのまま食べる。次に薬味を乗せて食べる、最後にお茶漬けで食べる、もう聞いてるだけでちょっとね、おっていう感じでね、お腹空いてくるみたいな、ちょっとこの時間帯的にもちょっとやばい、ぼちぼちまだね、はい、まだ大丈夫ですかね、はい、 あと二層煮込みうどんというまたこれ独特のね、ここは赤味噌なんですよね、この辺は。で赤味噌というのは、そういうお米を使った、米豆味噌なんですけど、この味噌煮込みうどんの下から2行目に八丁味噌と呼ばれる豆味噌、この赤味噌ですね、一般に赤だしと言いますけどよく、はい、それの産地であります。それを使ってやる、非常にこれまた美味しい、煮込み煮込みうどんというのがありますよね。他に名古屋にはウイローとかきしめんとか森口漬けなど、いろいろガイド試験にも選択肢に出てきた森口漬けなどが、ね、ありますね、はい。それでは2010年版へ。15ページからですね、はい。でまず愛知県の愛知高原国定公園、はい、ここには高蘭渓、ね、豊田市の方にあります、紅葉の名所、それからさなげ山というのが面白い名前ですけどね、猿を投げると書いてさなげ山、はい、こういったのが愛知高原国定公園、それから三河湾国定公園というのは、これは三河湾という名前からね、三河湾周辺ですね、はい、渥美半島、こちらは砂浜がね、見られるところと、それから突端に伊良湖岬小石ヶ浜というロマンチックな名前の浜があります。そして16ページ知多半島、この知多半島の両側には白社青松の砂浜が広がります。あと蒲郡というところ、三ヶ根山、ちょっとそうですね、やや地味な感じがしますけど、三河湾内の蒲郡には竹島という小さな400メートルほど行った沖に、ね、浮かんでいる島があるんですね、はい。で橋がかかってますから、普通に車などでも行けるんですね。で対岸に蒲郡、プリンスホテルというちょっと変わった建物のお城の建築のような形の、プリンスホテル、蒲郡プリンスホテルがあります。で女性的な風景が見られ、三ヶ根山の方は湾内の眺望に最適な、山なんですけどね、最適な展望台になっています。それから飛騨木曽川国定公園、木曽川の左岸の日本ライン地区、犬山城や明治村などの、鑑賞ができるところ、天竜奥三河国定公園、国定公園がなんかいっぱいあるんですけど、ここ、はい。でこの天竜奥三河の方は宝来寺山、赤石山脈の南端にあり、仏法僧、この葉月のことなんですけども、あと森青ガエルなどの珍しい種が生息、それから新城市の方には鍾乳洞があって、そこに多くの観音様が祀られている千岩教というのが、はい、あります。それから西尾市というのは小京都と言われているところですね、はい。それでは都道府県別地図帳の24ページです。でちょっとまずですね、4つの国定公園のイメージをつかむために、この項目別地図帳の、3ページ、ちょっとこの大雑把なマーキングで少し分かりにくいんですけども、地図上の22番、これが天竜奥三河ですね。はい、こんなところに、ちょっとこれもう少し愛知県の方に少し、ちょっとこのマークをね、もう少し広げないと、微妙な書き方ですよね、これ。はい。静岡県の方にもっぱら行ってますけど、もうちょっと左の方にずらしておけば、もう完全に、はい、この愛知県の方に、ね、少し入るようになりますよね。はい。それから23番。はい、こちらがこの愛知高原と言われるね。はい、愛知高原国定公園と。それから24番、これもですね、ちょっと24番の最後の下の一番南側がもうちょいですね、もうちょいやっぱりこの愛知県の方に少し、ちょっとこの辺が技術的に難しかったのかどうか分かりませんが、少しちょっと今ずれてますね。もうちょっとこれを愛知県の方にちょっと寄せていただいて、はい。これが24番、はい。飛騨木曽川国定公園ですね。はい。そしてもう一つ、25番。はい。これは下の湾のところですけどね、25番。こちらが三河湾。はい。これが渥美半島、知多半島、それぞれに、ちょっと印、マークされてますよね。はい。この4つの国定公園、こんな風に、散らばっているということなんですね。はい。ですから、大体の位置を見ていただけば、先ほどの項目が、大体この辺りに、あるんだと。ね、先ほど出てきた項目が、それぞれこの公園、この位置のところに存在するということが分かります。はい。はい、それではちょっと今のこの都道府県別地図帳ですね。美濃三河高原という、 はい、このあたりに、このちょっと下あたりに、まあ、愛知高原国定公園がね、まあ、あるんですけどね、はい、そうですね、この左上木曽川のところの、まあ、川というのはこの上流の方から見てですね、左岸右岸というんですね。ですから先ほどの説明は左岸って書いてありましたので、この上の方から、ね、ずっとこう流れてきますので、こっちの岐阜県側から見まして左岸に、はい、日本ライン犬山城、はい、左岸というのはね、川の場合は上流から見て向かって左が左岸、向かって右が右岸と言いますね、はい、上流側から見てですね、はい、ということで左岸に広がる、日本ラインのこの犬山城地域、これが飛騨木曽川国定公園になっているところですね、はい、ですからやっぱりさっきのやつね、ちょっとここにもう少しかかってほしかったんですけどね、はい、それから豊田市のところの、あの田という漢字、上の方ですね、真ん中のちょうど上のところ豊田市ありますね、この田という漢字のほぼ、まあ、5ミリほど下のあたりに高欄渓が位置していますね、はい、愛知高原国定公園です、はい、それからその下に岡崎市、岡崎平野、はい、そのまま海岸沿い、はい、三河湾のところまで行っていただきますと、この岡崎平野という書いてある文字をそのまますーっと下に降りて、海岸沿いの、平野の平野に、まあ、位置するその海岸沿いに蒲郡、はい、その蒲郡の400メートル沖に竹島、はい、でその蒲郡から1センチ左の方にずれたところに三金山という山があるんですね、はい、この辺が、三河湾国定公園、そして渥美半島と知多半島、はい、この2つがやはり三河湾国定公園になっています。でこの渥美半島の先端には由良湖岬と小石ヶ浜というのが、まあ、あるんですね、はい、そして知多半島には中部国際空港セントレア、はい、でこの両岸にはやっぱ砂浜があるということでしたね、はいはい、それでは最後三重県、もう時間がちょっとほとんどもうなくなってきたところで、あと三重県で終わりですね、はい、で三重県の方はまず、この分厚い方はですね、64ページの三重県は伊勢、伊賀、志摩、紀伊というこれだけの、まあ、旧国名を含んでいます。まずは伊勢志摩国立公園で、志摩半島、それから阿護湾、阿護湾と言いますとリアス式海岸、もう最近も試験に出たばかりですが阿護湾、はい、そしてこの写真の方が阿護湾の様子ですね、はい、この白く点々と浮かんでいるのが真珠のイカだと試験には書いてあったんですけどね、はい、真珠のイカだっていう言い方おかしいんですけどね、養殖、真珠養殖のイカだという、あの去年の試験問題には、ね、真珠のイカだって書いてあったんですよ。真珠のイカだっていうのはちょっと縮めすぎっていう感じですよね、はい、厳密には真珠養殖をするためのイカだですね、はい、これが点々と、まあ、白く今写真に写っております、はい、リアス式海岸の中 この養殖の、まあ、光景ですね、はい、それから伊勢神宮から鳥羽、この鳥羽にはあの三木本真珠島というのがありましてね、水族館があったり、あと海女さんの実演を見ることもできます。あの 冬行ったことがありますが、冬でもこの実演をなんかしてくれましたんでちょっとびっくりしましたけどね、この寒いのにと思って、はい、それから吉野奥間の国立公園が、はい、例の泥橋、泥八丁が出てきます、はい、ちょっと2行目見てもらいますとね、この下泥、上泥、奥泥というふうに分かれていて、その下流部の下泥の部分に泥八丁、はい、約872メートル。今で言うと872メートル。まあ1キロにも満たないんですけど、まあ、その部分を泥八丁と言いまして、特に美しい。ということで特別名勝、特別天然記念物に指定されているということですね。はい、山水平に静かと書きます、まあ、見た感じいかにもそうですね、静かですね、鏡のようですね、だけど結構水深は深いんですよみたいな、はい、あと大台ヶ原山ですね、はい、から、室尾赤森青山国定公園、じゃあちょっとこれはあの2010年版を見ていただきますと、まあ、そこにもう室尾赤目青山国定公園を、ね、あの入れてありますので、はい、まずは伊勢志摩国立公園、すみません、国立公園のつもりがなぜか 国定公園にちょっとなってしまってますので、これはもちろん伊勢志摩国立公園ですね、はい、 そして阿護湾、この辺には根室の里というですね、総合リゾート施設が一応あります。それから大王崎と言われるところは、志摩半島の南東端に突出する海食街があります、はい、あと大王崎灯台があります、はい、そして町の方はですね、東海の尾道と言われてまして、いわゆる坂道の多いところで非常に独特のですね、なんか思わずスケッチしたくなるような町なんですね、はい、ですからここに行きますとたくさんの人がスケッチしておりましてね、絵描きの町とも言われてるんですね、はい、大王崎、はい、それから、室赤目青山国定公園で赤目四重八滝という名張市というところにあるんですけどね、はい、赤目峡谷に点在する多数の、本当に48かどうか分かりませんが、とにかくたくさんあるよという、紅葉の名所としても知られています。あと高知谷ですね、高知系と読む人も呼ぶ人もありますけどね、高知谷、高知系、これ断崖絶壁、はい、ここも紅葉の名所として知られています。そして青山高原、これは津から東にかけて広がっている高原で、ハイキングの高地基地として知られています。で鈴鹿国定公園御在所岳、三重県滋賀県にまたがる鈴鹿山脈というのがあるんですけども、その最高峰、はい、それが御在所岳で、登録の湯野山温泉から山頂までは御在所ロープウェイ、これは写真が今出てますね、はい、で結ばれています。でこの今白い鉄塔が見えますよね、はい、これが実は日本一のこのロープウェイを支える日本一高い鉄塔として知られています。61メートルの高さを持つ鉄塔なんですね。これは日本一らしいです、はい、あと充電圏の方が関宿亀山市ですね、はい、これは東海道の47番目の宿場町、江戸からですね、47番目になります、はい、それから伊賀上野、こちらが小京都なんですけども、松尾芭蕉の生誕地なんですね。で、29歳までここに住んでいたんですけども、そこから江戸の方に出ましてね、はい、で、またこう、いつか旅にこう出ていくわけなんですね。はい、あとは忍者の里としても知られているところですね。はい、伊賀市、伊賀忍者。はい、それから榊原温泉、こちらが津市にありまして、清少納言、平安時代の女流作家、歌人がですね、枕草子の中で湯は七栗の湯、これは榊原温泉のことだ、別所温泉も七栗の湯と言われてるんですけども、漢字が違いましてね、こちらは七つの栗と書くんですね。で別所の方は久しいという字と郷里の里、里という字を書いて七栗の湯、こちらは七つの栗と書いて、多分これだろうと言われてるんですけど、特に榊原温泉はもう必死になってこれをね、いわゆる観光資源として枕草子、七栗の湯の一つ、榊原温泉ということを謳い文句に今しているわけなんですね、はい、それでは最後に都道府県別地図帳の25ページです。そうですね、特にこの志摩半島のところですね、はい、伊勢神宮、これが外宮と内宮とありましてね、はい、内宮の方が天照大神という天皇の先祖と考えられている神様ですね、天皇皇室の、祖先と言われている天照大神で、外宮の方は農業の神様の豊受けの狼という神様が祀られているということですね、はい、それから志摩市って書いてあるところの、志摩半島、これ先島っていうちょうど先端部分なんですけど、ここに阿護湾がありましてね、ここで真珠の養殖が盛んに行われているところです。それから左の方、真ん中左の方に紀伊半島と大きく書いてありますけど、はい、そこのすぐ上に、赤目四重八滝、はい、ここに例の高知谷、高知系というのがあります。でその上に伊賀市と津市がありますけども、この伊賀市の方に、青山高原、はい、この名張市って書いたところから、ちょっと右上に上がったところを、あたりにこの青山高原、それから榊原温泉が今津市って書いてますけど、津市の市というこの漢字のあたり下の 市のこの下のところ、この辺にちょうど榊原温泉が位置していますね。はい。さあ、それではですね、これで一応今日の、予定の方が、三重県までということなので、次回は、滋賀県から、ここから本格的に近畿地方にこう入っていくんですね。で、近畿から中国、四国というふうに入っていくようになります。はい。はい、それでは今日はこれで終わりましょう。はい、どうもお疲れ様でした。終わります。